渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもサンキュー達夫です。暑い日が続いております。今お盆ですけれども、来週渋谷落語が始まります。8月の21日からでございますね。金曜日よろしくお願いいたします。今月は8月21日から5日間、全10公演でございます。平日は6時から7時までと8時から10時まで、土日は2時から4時そして5時から7時の2公演でございますんでね、ホームページなどツイッターなど確認していただければなというふうに思います。さあ今日ご紹介するのはですね、ちょっといつもと編成が違うんですが2本立てでお送りしますが、神田松之丞さん、まだ32歳、芸歴も8年ぐらい、このポッドキャストではですね2回目トークゲストとして出演してくださった時の音声を、配信しましたけれども、実際その松之丞さんがどんな講座をやってるのか、その枕を聞いていただきたいなというふうに思います。まずは7月の12日行われました渋谷落語の講座より、松之丞さん、この日はですね谷風の情け相撲というお話やったんです。古典で講談のもうお決まりのその大人気ナンバーでございますけれども、その前にですね松之丞さんの前に春風亭昇々さんという芸人さんが上がれまれまして、ちょっと別居した奥さんとね散々こう揉めるお話、罵倒するお話、喜怒哀楽がいっぱい詰まった、創作落語をね少々さんがやって、もう会場がもう本当にうなるぐらい受けたりとか、ちょっとドヨドヨした感じのところに松之丞さんが上がってくるというような感じを想像してください。途中聞こえるねパンパンとかっていう音はですね、松之丞さん講談の方、講釈師でございます。いわゆるみんながイメージする落語の前に、ちっちゃい机が置いてあって、その前に針線と拍子木で、ちょっと喋りのリズムを整えるみたいな、とにかくおしゃべりが達者な方でございます。身辺雑記からお客さんをどうやって引きつけていくのか、まずはその7月12日松之丞さんの枕を聞いていただきたいと思います。どうぞ。
なんかずっと少々兄さんの講座を袖で聞いてたんですけどね、なんかあったんですかね。いやなんかあったんじゃねえかなと思ってね。いやあったのかな、あれ分かんないですけどね、ビンビン来ますよね。なんかあった感が、なんかあった感半端なかったですよね。いやなんかすごかったなと思ってね。でなんか枕でもね兄さん話してましたし、集団行動もできねえしプライベートはあんなだし、もう最悪ですね兄さんの人生が。でもねそんな少々兄さんがですね、なんか楽屋でですね、もうすごい優しい言葉かけてくれるんですよ。もうねものすごいキュンってなるような言葉かけてくれたんですよ。ちょっと皆様にお裾分けしたいと思いますけど、そんな泥沼の少々兄さんがかけてくれた優しい言葉、俺楽屋で松之丞といる時が一番楽しい。超かわいいでしょ。超かわいいのよ。それで講座やってるからね。ふわーと思って、なんか何とも言えない気持ちになりますね。なんかすごい身に染みましたよ、いろんなことが。一席申し上げますけどもね、やっぱり何にせよ相撲っていいですよね。どうですこの急に相撲の話。あーこいつ相撲の話やるんだなって空気がすごいっていうね。でもね冷静に考えたらですよ、今初日が今日から始まったんですよ。で冷静に考えてその初日始まってて、本当に相撲好きな人テレビにかじりついてますから、一番ニーズがない中やるんですよ。最悪なんですけどね。ただその相撲の話をやる前にちょっとうなぎ屋の話言っていいですか。いいですね皆さんの空気。俺が相撲の話やる前にうなぎ屋の話言っていいですかねって言った時の皆さんの心の声、勝手にしろよっていう、お前の講座だから勝手にしろよみたいな空気すごいありますけどね。何でもそうなんですけど、こう元気がなくなるとか嫌なことがあった時になんか美味しいもん食べて 解決しようみたいなのが自分の中のリズムとしてあるんですが、で、まあ、そういう時はねやっぱ高級なの食いたいと思って、でこの前あのうなぎ屋に行ったんですよ。ただあの一人で行くのはちょっとあれなんで、あの皆さん知らないと思うんですけど、後輩にですね熊八くんというのがいるんです。これはちなみに三遊亭金太郎師匠の弟子だから熊八っていう超安易な付け方熊八という男がいるんですけど、でこいつがもともと築地で働いてたんで食に対して大変うるさい、だから非常に信頼できる男なんですよ。じゃあこいつ連れてこうっつって、で俺うなぎ食いたいから熊八うなぎのうまい店知ってるかっつったら、もう即答でありますよ兄さん、うなぎのうまい店あんの、どこにあんの、池袋にひらがなでカブトっていう店があるんですけど、それめちゃくちゃうまいですよつ。え、俺池袋地元ですけど知らなかったなと思って、でいろいろ調べたんですよカブト。したら食べログで、まあ、5段階評価ですけど普通だいたい3ぐらいじゃないですか、食べログって結構厳しいですから、そのカブト見たら 4.8 ぐらいついちゃってで、なんかいろいろ熊八に聞くとですね、ここの店はめちゃくちゃいいんですよ、小汚いんですけど、もうまずね値段が安いんですと。値段は安いんですけど最高級のうなぎを出す店なんですよ。え、それめちゃくちゃいいじゃんと。で、なんか問題あるのっつったら、あるんですよっつって、え、何の問題あるのっつったら、うなぎ屋の親父が頭おかしいんですよしたら食べログにもやっぱ書いてあって、うなぎの味よし質よし親父の接客悪しって書いてあるんですよと思って、そんな接客悪いとこあんのかと思って、でもなんかこれネタ探しも含めて美味しいもの食べたいですから行こうっつって、もうこれ完全予約制ですから予約で行ったんですよ。まあ、大体6時ぐらいですかね、行ったらねなんか狭い店なんです、池袋のほんとね、もうほんとに角にあるような店で、もう汚い でカウンターで6席ぐらいですかね、あとテーブルが2つあってですから、まあ大体10人ぐらいしかお客さん入れない。で働いてる従業員はっていうと、その親父とその兜のおかみさんだけなの、2人で働いて完全予約制ですよ。でもちょっとこっちもビクビクしながら、なんか頭おかしいっていうから、これどれぐらいおかしいのかなって、まあ、事前に熊八にリサーチしたら、そのうなぎ屋の親父のこのセリフ集、名言集みたいなのあるんですけど、これちょっと皆さん聞いていただけますか、そのうなぎ屋の親父の名言、俺の前に俺はなし、俺の後に俺はなし、完全にパクってんですよ要するにその俺以上にうなぎに精通してるやついないと。でそいつの口癖が、俺は日本一のうなぎ屋だし今後も俺ぐらいのやつは出てこないっていうのは平気で言う親父なんですよ。どうです、頭おかしいでしょでこの親父の店なんでも緊張するんじゃないですか、そんな店だいたいその質よし味よしで、でまあその値段よしの場合で、この親父が守ってるルールっていうのは、俺は最高のパフォーマンスを出すと、その代わりこの狭い俺のこの、あの家において、この店においては俺王様にさせてくれと、悪いけど俺の言う通りに全部させてくれと、その代わり最高級のうなぎを出すよ、嫌なら来なくていいやって、そういう感じなんですよ。でそこ緊張しますから、まあ、一応予約通り行ったんですよ。たらなんか全然ね普通なんです。でもね親父がねなんかこう、まあ、板場でもってこ うなぎさばいてたりして、まあ、常連客がねもう 6,7 人来てましたよ。で俺らテーブル席座らされて、なんだなんか結構普通だねなんつって、じゃあまあ最初あの豆腐頼もうか、それでお酒頼もうかみたいな、もうすぐ豆腐来て、いいねと、早いねと、で豆腐食おうと思って、近くにあった醤油をかけようとした瞬間にうなぎ屋の親父に怒鳴られたんですよ。どう怒鳴られたかっていうと、兄ちゃんやっこに醤油かけんじゃねえよ醤油置いてあるからね言っとくけど、醤油置いてあるからね、かけていいみたいな、その罠があるわけですよ。でそのうなぎ屋の親父が言ったセリフが、やっこはよ塩で食うんだよ。うわ厄介な店だなと、うわうわうわうわと。でもなんかこれ逆らうわけにいかないですから、で塩で食ったらね、今までこんな豆腐食ったことないぐらいの味なんですよ。うわうまいねっつって、俺トイメンで熊八くんと、これめちゃくちゃうまいなっつって、で酒来て、でやっこばっか食ってたんですけど、30分1時間1時間半経っても注文したうなぎが来ないんですよ。これ親父忘れてんじゃねえかと、これもうどうせ忘れてんだよって、親父の方すっと見たら、もうまた自慢話してるんですよ。俺は 世界一だ、日本酒飲んでんですよ。でそのうなぎになんか日本酒とかかけ出してね、俺に裁かれて嬉しいだって、これマジなの、これ俺作ってると思うでしょ、これマジだから、完全に頭おかしいやつがうなぎ作ってんねん。で常連もなんかこうごますりばっかりみたいで、へへそうですねみたいな感じなのよ。でこれ1時間半経っても来ないから、俺熊八に行ったんです。悪いけど熊八さん、これ多分親父忘れてっから、もう何気なくひょっとしたらお忘れなんじゃないんですかぐらいで聞いてみろよつって、で熊八ももう常連とその親父が喋ってるから、ここもね間こう見計らいながら、1時間45分後ですよ注文の。ちょっと熊八がパンと言って、親父さんすいません、なんかあの忘れてるんじゃないですかね、あのさっきうなぎ頼んだんですけどって言った時のうなぎ屋の親父の返答、うなぎ屋せかしてんじゃねえよ。1時間45分経ってんのに、ちょっとしたフランス映画ぐらいあるのに、マジで。いやそれでまた他の常連客も、ああムクドリが飛び込んできたみたいな感じなんですよ。俺ら田舎者みたいな扱いになってる。したらそのうなぎ屋のおかみさんがすぐパーッと飛んできて、あこれさぞかし謝るんだろうと、それはそうですよ、親父がね頭おかしいですから、すいませんね頑固者でございまして、すぐうなぎ出しますから、出しますからって言うと思うでしょ、違うの、うなぎ屋の親父のおかみさんのセリフすごいですよ、うなぎ屋せかしちゃダメ、同じなのよ、マジかと、せかしちゃいけないんだ、これ32で初めて学んだわみたいな、もうすごいわけで、も30分ぐらい経ってようやくうなぎ出てきて食ったら、でうまいんですけど、それちょっとね、あの俺腹ペコじゃないですか、腹ペコで怒りもあるからそれでうまいんじゃないかっていうのもあるんですよ、ちょっとこう宮本武蔵とこの小次郎の戦いみたいにね、じらしてじらしてるから、あでもなんかいいやと思って、俺もう会計しなきゃいけねえんだなと思って、なんか嫌な気持ちだなと思って、うなぎはうまかったけど、ああ嫌な気持ちだ、お会計お願いしますったら案の定安いんですよ、ああ安いなと思って、じゃあくまじもう行こうぜってポイって行こうとした時に、うなぎ屋の親父がおいちょっと待てよってこう言うんです。あこれうなぎ屋の親父江戸っ子だからここで謝るんだと思うじゃないですか、もう謝りゃこれはいいよ、俺もちょっとな言い過ぎたぜみたいなことあれば、あ俺まあまあそういう店なんだな、俺もちょっとこのルールが分かってなかったよみたいに思ったんですけど、その時うなぎ屋の親父が言ったセリフ、おい兄ちゃん何です、今度土産持ってこいよ、なんでだよなんでだと、で外出たんですよ、こんな腹立つことないと、こんなに世の中に腹立つ店があるのかと思った俺は。熊八がねこんな店を連れてきたからさぞかし謝ると思ったんですよ、あいつさんすいませんこんな店でお金使いしちゃって本当すいませんって熊八が言うと思ったら、熊八のセリフ、あいつさんまた来ましょう、なんでだよとバカばっかりなんですよ登場人物が、バカしか出てこないの、常連も含めて、こんな腹立つことないなと思ってね、その後サイゼリア行ったんですよ、超うまかったねいや俺やっぱ騙されたそのマジックにかかってたみたいなあってね、だからまあなんかそういうような思いをして、逆に不快なことがあった時に美味しい思いをしようと思ったらそういうことがあるんだななんてことをね思ったりいたしますよ。お相撲のお話
いやー面白いですよね、パワーありますよね、ちょっとしたフランス映画っていうフレーズとかにやっぱこの方のこう知性が出ますよね。なかなか1時間45分っていうのをどう例えるかね。ちょっとしたフランス映画ですよ、面白いですねと思ったらバカバカね、こうもう大雑把にみんなを批判するという、まあこういったまあねこういうこと言うと野暮ですけど、繊細さとすごい大胆さ両方持ってるというね、まあ、松之丞さん普段は講談協会、講談の上席も出ていらっしゃいますし、落語芸術協会というね、組織にも所属しております、なので落語芸術協会の上席、まあ、寄席ですよね、まあ、そちらの方にも出られたりとかしてます。今はですねこの落語芸術協会の2つ目のメンバーを中心とした成金という、まあ、グループがあって、まあ今落語界の若手ここ中心に回ってると言っても過言ではない、まあ少々さんはじめ滝川光八さん、松之丞さん、まあ、桂宮治さん、まあ渋谷落語に携わってる方も大勢出ていますけれども、まあこの成金メンバーの一人でもあります、こちらくさんとかもねそうですし、 なので割とこう深夜寄せとか、まあ、あと毎週金曜日のね成金とか、まあ、そういったところで、よく見かける機会もあると思いますし、今後、まあね、どうやって年を取っていくのか非常に楽しみなグループでございます。そんな成金メンバーの中でも、まあ、松之丞さん講談ということで、講談久しくね、なかなかこう男性の才能ある人というのが登場しなかった、まあ、そこに、まあ、僕が見出した頃はですね、あの神田三陽さんと2代目の神田北陽、改め神田三陽さんという方いらっしゃったんで、まあ、他にもねいろいろ男性の講釈師いらっしゃるんですけれども、まあ、なんというかジャンルを超えて落語ファンとかお笑いファンにも響くような人というのはいなかった、まあ、そこにこの松之丞さんというね肩の力の強い芸人さんが登場してきたということで、今にわかに、講談周りざわざわし始めてるということで、今しかもねこの渋谷落語で見る松之丞さん、まあ、よくね会場の空気のことすごい気にする発言がいっぱいあるんですけど、俺そこまで気にしなくていいんじゃねえのとか思うんですけど、まあどうしてもね若いお客さんの前でどう戦うのかっていうことをすごく考えてくださってますんで、そんな松之丞さん、まあ、まずはすごく面白い肩の強さを見ていただいたんですけれども、続いてやっぱ聞いていただきたいのがこの松之丞さんのこう多面性という意味で、この翌日です、谷風情け相撲ね、まあこの日の枕は、まあ、うなぎのすごい大将ね、みんながもう神みたいな風に思ってる人と、まあ、その幻影がどこまであるのかみたいなのをちょっと、まあ、昔のね谷風っていうお相撲さんの話とちょっと引っ掛けてるのかだって無理やり解釈してましたけど、この翌日ですよ、7月13日、これは平日の6時から7時の回、神田松之丞さんと立花屋文左衛門師匠との、まあ、2人落語というね1時間の、まあ、短い公演なんですけど、まあ、力のある人の激突をちょっと見ていただこうという平日の夕方の回、こちらの方ではですね、こんなお話をしてくれてます。この場合はこう語り手神田松之丞としての、まあ、ちょっと怪談話をするんですけれども、怪談とはどういうものだったのか、そして作った人がどういう感じなのかっていうところを、まあ本当に引き込むような語りで聞かせてくれてます。こちらの方を聞いてください、どうぞ。
申し上げたいと思いますけどもね、もう楽屋が緊張感走ってるんですよ。文左衛門師匠いらっしゃいますからね、もちろん文左衛門師匠はね僕に優しくしてくれるんですよ。ニコニコニコニコしてましてね、でもニコニコニコニコすればするほど怖いですね。すごい怖さを感じてね、僕に威圧感を与えないようにすごい師匠は優しいですからやっていただきまして、で今勉強させていただきますって言ったら文左衛門師匠優しい言葉かけていただきまして時間気にしなくていいよって言ってるんですけどその目は笑ってないっていう足の震え止まらないなみたいなのあるんですけどもね、でもありがとうございます。二人落語ということで、まあ、私は講釈なんですけどもね、二人でやるかいという、まあ、文左衛門師匠と一緒にやらせていただくというのは、まあ、これは光栄でしてね、何しろ昨日も私やってたんですよ。昨日も谷風の情け相撲つってね、うわーっていうなんかこう盛り上げるような話やってたんです。でもあれは僕の真の姿じゃないんですよ。今日私がやる講談、これこそが私の真の醍醐味だなと。反応がないと独り言言ってるみたいになりますけどまあ、そういうことでね頑張っていこうかななんて思うんですけれどもね、この渋谷落語も面白いのはあれですね、最初にトークがあるパターン、前にこうトークがあって終わった後感想を言うトークみたいなとかいろいろあるんですよ。でこの僕の中でフルセットって呼んでるものがありまして、そのまずトークゲストいるっていう設定があるんですね。これがまあまずいいじゃないですか。であと達夫さん来てるっていう、これも大事なんですよ僕の中で。 でもう一つ、あのそのトークゲストがあの可愛い子ちゃんっていうのがいるんですよ。今日は初めて落語聞くみたいだけどどういう気持ちかな。なんか全然わからないんですけど、すごいすごい楽しみにゃんみたいなやつがあいつに届くのか果たしてと。そういうで終わった後もどうだった、初めての落語、なんか全然敷居とか高くないんだなって私もこれから来たいと思います。0点でしょコメント。そういうのがありますよね。だからなんかあのだからこの前も僕もねそういう解説みたいなの出たんですよ。これやりにくいんですよ、芸人が芸人を解説するというのはね。大体後輩ですから僕はほとんど先輩の前で書評をするという。いやあ、今やりにくかったですね。少子師匠が特にやりにくかったんですよ。だから少子師匠がいいとか悪いとか一切言わなかったですね。僕は立川流の思い出だけしか言ってないんですよ。なんかそんなようなありますよ。僕も適当なね、なんか某イラストレーターみたいな感じで出たかったですよ。なんかこう芸人じゃなくてね、カタカナのみたいな名前つけてるやつで。僕はなんで渋楽のゲストに文句言い出してるんですかね。いろんなことを思いますけども、今日私がやるお話というのは怪談話を申し上げようかななんてことを思いましてね、ありえないんです。これだいたいあの開口一番って空気作るところですから、あの文左衛門師匠がただただやりにくくなるんですよ。滑稽味がね、開口一番でわーってやってね、んーとにーこーぜーとか言ってうわーでお客さんを陽気にして文左衛門師匠到着でいい感じなんですけど、今日はあの嫌がらせのようにですね、あの怪談話をしようかなというね。この怪談話というのも面白いもんでして、これはあの江戸時代に大変に流行ったらしいですね。まあ、今も怪談というのは有名ですが江戸時代特に流行った。でなぜ流行ったかというとですね、この幽霊とかお化けとかいうものがですね、ある種町人にとって大変に大事なものだったようでしてね。で私言われたんですよ、あのうちの師匠の神田松鯉、神田派の宗家弱い73にね、まずの城怪談話というのは江戸の町人にとってどういうものか知ってるかってこう言われたんです。知るわけないじゃないですか。知ってますか皆さん。知るわけないんですよ。知らないですと答えたら、そこでうちの師匠が、実は江戸の町人たちにとって怪談話というのはこういう意味があるんだってパーンって教えてくれたんです。で私それ聞いた瞬間、ああそうだったのかと、ものすごい納得して感動したのを覚えてるんですよ。でものすごい納得して感動したんですけど、何に感動したか忘れてんですよ。でいろいろ調べて何に感動したのかなと思ったらですね、うちの師匠が言ってた言葉というのが、実はその怪談というのは当時士農工商で身分制度がすごかったですから、町人たちが侍に歯向かう唯一の手段がお化けになって戦うしかなかったらしいんですね。それぐらい侍というのは怖かった。ですからそういう人間の心の模様を描いてるのが怪談で、まあ、いわばその怪談話のこの幽霊というのは町人のヒーローだった、自分たちができない仇討ちをしてくれるヒーローであったと、それが怪談話なんだそうでございますよ。すげえ微妙な空気になっちゃいました。講談を聞くとためになる、落語を聞くとダメになるという、これよく言われる言葉なんですけど、私本気でそれを思ってます。でこの怪談話そういうもんでございましてね、でいろんなこの怪談話もできる方法というのがあるんですけれどもね、今日は何をやろうかななんてことを迷うんですが、三遊亭圓朝作の物語をやってみようかなと思っております。まあ圓朝という人はあの100年前の落語家なんでございますけれども、これが大変にですね優秀な落語家だったようでございます。本当に優秀で、であんまり優秀すぎるとあの疎まれるんだそうでしてね、あら何でもそうですよ、先輩や後輩こういうものにもう疎まれる。で若い頃の圓朝が寄席で鳥を取りました。でこれ嫌がらせのようにですね、前で全部圓朝の得意なものを先輩後輩がやり尽くしたらしいですよ。まあ皆さんご存知かどうか分かりませんが、寄席というのは決して同じネタをやってはいけない、でまたは似たような話もやってはいけない、 若き真打ちが鳥を取る場合はあいつはこういうネタが得意だからこれは避けてやろうというチームプレーがあるんです。ところが園長うまいですからみんなに疎まれてるので嫌がらせのように先輩後輩が前でずらーっと園長の得意なものやっちゃった。だから園長やるネタがなかったんです。さあ何しろこのエピソードがすごいというのはただ先輩後輩だけがやったんじゃないんです。園長の師匠の四代目園長も嫌がらせに加担をしていたというすごい世界ですね。さあ園長考えますよ。普通の人であるならばなんだそんなこんなことをしやがってとただ喧嘩になるだけだと思うんですが園長ってのは才能が違いますから、よしそれじゃあ誰もやらない話をやってやろうとこう決意をいたします。つまり新作、自分で話を作ってやれば他の者に邪魔をされることはないであろうと。嫌がらせからこの三遊亭園長は膨大な新作を作っていく。まあいろんなところから物語を借りたりはしておりますが、死神であるとか芝浜であるとか梶川である文七もっといボタン道路千草えのき札所の霊言、いろんなありとあらゆるネタを作っていく。そして名作神経重ねが淵まで作ります。この神経重ねが淵というのはどういうお話かと言いますと、ここが園長というのがいかに才能があったというのがわかるんですが、当時この明治それから少し前ぐらいというのは神経の病というのが大変に流行ったんだそうです。それね、お前それ神経の病だよ、神経の病ですよと、いわゆる精神の病が大変に明治に流行った。園長はこれを取り入れるんですね。あ、こりゃ面白い。今世俗では幽霊お化けなんぞというものがまだまだ信じられてはいるが、所詮幽霊お化けなんぞというものは自分の心の内が作り出すもの、まさに神経が作り出すものである。本当に幽霊お化けなんぞがこの世にいるわけがない。真に怖いのは人間の心の内である。心の恐れ、畏怖、恐怖、そういうものが幽霊を作り出すのだ。真に怖いのは自分自身の心にあると思いを乗せまして、神経重ねが淵、数十時間に及ぶ対策でございます。この時園長が作った年齢がすごい。なんと神経重ねが淵を園長が作った時の年齢がわずか21でございました。さあ今日私が申し上げますのはこの神経重ねが淵、大変に長いお話の序開き、宗悦殺しという、これ落語家さんがやりますと50分はかかるネタなんですが、私はぎゅっと詰めて15分でやってみたいと思います。そういうわけでね、一席申し上げたいと思いますが、江戸は小石川服部坂、
いや聞いてみたくなったでしょ、これこれは聞いてみたくなりますよね。まあ松之丞さん、この他にもですね、例えば珍しい話をするときに、こう珍品の話というのはどうやって継承されるのかみたいな話であるとかですね、まあそれこそ前の人の、上がった人とのエピソードであるとか、まあ本当に変幻自在な枕で自分の話に引き込むという、まあ、力量がございます。この日はまあ、三遊亭園長師匠が作った、まあ、あの宗悦殺しやったわけだ、神経重ねが淵、この後に上がるまた立花や文左衛門師匠がそれを受けて同じ三遊亭園長が作ったあの文七もっといというね、冬のお話なんですけど、延長祭り、プチ延長祭りということで、同じ作者による別の話というのを落語でやるという、またなんかこうおつな演出じゃないですか。 まあ、それを引き出したのも、まあ、松之丞さんだったのかなと。怪談がね、なぜあの江戸の時代の人たちにとってどういう意味合いのものだったのかなんていうのもね、非常に面白いお話で、こういったお話も出てくる松之丞さん、奥深いですよ。なので、まあ、できればね、渋谷落語に出る松之丞はあの一席たりとも欠かしていただきたくないかなというところなんですが、毎月2日はね、松之丞さん出てもらってるんですけど、8月だけはね、ちょっとスケジュールが合わず、もうね、忙しくなってきてね、スケジュールが合わなくなってきてる。それでも1日出てくださいます。8月24日の月曜日、8時から10時の渋谷落語、こちらはですね、立川こしら師匠、三遊亭遊雀師匠、神田松之丞さん、立川尚志師匠というね、やはり、まあ、遊雀師匠、そして尚志師匠という、もう両巨頭に挟まってキャリア8年のこの松之丞さんがどこまでやってくれるのか、まあ、非常に楽しみなところでございます。先日ね、尚志師匠の会に私、米粒社協として漫才でゲストで出させていただきまして、まあ、打ち上げも参加したんですけど、まあ、松之丞君みたいなのは渋谷落語じゃなきゃ出なかったな、面白いなっていうふうにね、褒めてらっしゃいました。そんな松之丞さん、どういった講座を作り出してくれるのか、もう本当にね、お客さんと一緒に作るのが講座でございます。一席のね、本当にお客さんの反応あっての一席だと思います。お客さんがどう語り手さんの話を受けてイメージするのかというところも含めて、ぜひ現場で楽しんでいただければなというふうに思います。松之丞さん、8月の24日月曜日の8時から10時です。渋谷落語、8月21日金曜日から25日の火曜日まで5日間連続10公演ございますので、渋谷落語の公式ホームページあるいは公式ツイッターアカウントフォローしていただければなと思います。見どころなども解説しておりますのでね。なお、今日ご紹介した松之丞さん、2015年7月の公演の方はレビューがホームページに上がっております。どんな講座だったのか気になる方、ぜひ渋谷落語の公式ホームページアーカイブ2015年7月をクリックしていただければ出てきますのでね、よろしかったら読んでみてください。他の人がどういう風に見たのかななんていうのも楽しむのも、まあ、一石をもう余すところなく楽しむ一つの楽しみでございますんでね、よろしかったら見てみてください。今週は以上でございます。